では第7章です。第7章は買ってもらうです。やっと買ってもらうかっていうことだと思うんですけど、ここまで来て買ってもらうってことかなと思うんですよね。前にも話したように知ってもらうと試してもらうっていうステップがあるからこそ欲しいなって気持ちになると思うんです。でもね、欲しいなと思っても実際に買うまでの間って結構ちっちゃな壁がたくさんあって、その壁をね一個一個取り除いてあげることで実際に売れるってところになっていくと思うので、そこをね一緒に考えていきたいなと思います。ステップ1は信頼関係を築いておこうです。信頼関係を築いておこう。例えば、どこがいいかな、どっかお気に入りのセレクトショップがあったとします、そこに10万円のスニーカーがね10万円って置いてありました、そこに高いなと思うけど、高いけどこのお店にあるからいいものに違いないと思いません、もしかしたら5000円の商品かもしれないけど、そのセレクトショップに10万円と置いてあったら、10万円なんだ、いいものなんだろうなと思うよね、それって信頼関係ができてるからじゃない。
あ、その店に対して、
そうそうそう、まだ買ったわけでもないのに、もうそのお店には信頼関係ができてるじゃん、で考えるとなんか僕たちって売れてから信頼関係を築こうとするじゃん、だと遅いんだなと思うんですよ、もう売る段階では信頼関係を築いている方がいいなと、売ってから信頼関係を築くんじゃなくって、信頼関係が築けてるから売れるんだなと思うんだよね、信頼してない人にこれいいよって言われるのと、信頼してる人にこれいいよって言われるのとは全然違いますよね、なので買ってもらうためには、買うまでの段階で信頼関係を築いておきたいなってことがね、ここでお伝えしたいことです、例えばホームページとかブログとか、これまでの話の中で見つかった情報発信の仕方とか、お問い合わせとか予約とかの段階でもう信頼関係をねしっかり築いておこうということを考えていただきたいなと思います。質問は、どうやって信頼関係を築いていきますか。どうやって信頼関係を築いていきますか。先日ね、から歯医者さんに行ってるんですよ、で、どこに行こうかなと思ってて、僕行きつけの歯医者さんがなかったので、ネットで検索すると、なんか口コミサイトみたいなのがあったのね、で最寄りの町の歯医者さんで、一番ランキング その高いところに行ってみようと思って、見てみたら、もうすごく口コミがたくさん書いてあるの、院長先生がこうでこうでみたいなわーって書いてあって、それを読んでさらにホームページを見たら、私はこんなことを大事にやってますみたいなことがザーッと書いてあって、ブログの記事とかも上がってて、もうその段階で、もうその先生に関して信頼度 100% でねもうね、病院に行った時にはもう好きにしてくださいと、もうあなたが右っていうのは世の中右でしょうぐらいの感じでこういう方針で治療しますねって、はい、もう何も文句ありません、お願いしますっていう状態になってるよ、っていうことが大事だなと思っていて、そのね、売れるまでの間に信頼関係を築いておこうということをね、していただきたいなと思います、はい、次のステップなんですが、例えばうちの母親がスーパーのチラシを見るときって、すごい値段を気にするんですよ、このトウモロコシ安いとかって、安いだったらカニコみたいな感じなのね、家電量販店もそうですよね、他店でもより1円でも安ければ言ってくださいみたいな、家電量販店に行く人は値段を気にしてるのかもしれない、けどうちの母親は値段を気にしてるけど、他の人はもしかしたら産地とか、鮮度とか高いしてくれるのかどうかとかを気にしてる人もいるかもしれないと思うんだよね、その人が購入するときに何を気にしてるのかを知るってことが大事だなと思うんですよ、金額なのか保証があるかどうかなのかとか、クオリティ品質がどうなのかとか、評判なのかとか、こんな思いがあったりこんなこだわりがあったりのか、いろんなその評価基準があると思うんだけど、お客さんが気にしてることを、ね、教えてあげないとお客さんは良し悪しの判断ができないじゃん、なのでそれを教えてあげる方がいいなと思います、質問は、購入するときお客様が気にしていることは何ですか。購入するときお客様が気にしていることは何ですか、安さを気にしているようであれば、値段が安いよってことを教えた方がいいですよね、品質が大事なんだったらこだわりを教えてあげた方がいいし、保証を気にする人にはこれぐらい保証が厚くてねっていうのが大事だし、評価だったら口コミをたくさん教えてあげた方がいいし、思いが大事なんだったらこんなこだわりがあってねのをたくさん書いた方がいいし、お客さんが知りたいことをね教えてあげるのがいいなと思います。
なるほど。そのお客さんが知りたいことっていうのを知るためには、 まあ、結構前の方で話したそのお客様を観察するというところから見つけてくる
っていう感じですか。そうだね、うん、理想のお客さん像が見えてないとこの質問に答えることができないと思うので、
うんうん
うん、あのステップ3かな、うん、で見つけたどんなお客さんと出会いたいですか、
うんうん、
っていうことの答えに見つかったお客さんがこんなことを気にしてるだろうなってことをね、うんうん、書いてもらえるといいかなと思います。
なるほど、
はい、次のステップは買わない理由を知ろうです。買わない理由を知ろう、例えば欲しいなと思ったけど買わなかったってことってあります？
あ、結構あると思います。
結構あります。例えば何がありました
？うん、例えば覚えてるっていうことでもないんですけど。
なるほど。最近僕あったのは、最近例えばそのさっき言った自転車。
はいはい。あ
買おうと思ったんですよ。もう僕ここで買おうと思って、
うん、
そのどこのお店にあるのかなと思って、でも次の日の休みだったから次の日行こうと思って、
うん、
もう買おうと思ったんだけど買えなかったね、
うんうん、
買わなかった理由はお店がどこにあるか分からなかったから、
うんうん、
だと思うんだけど、そんな感じでまず質問はあなたが買わない理由は何ですか、もしくは買えない理由は何ですか、
うん、
自分がお客さんの時に、まあ、これは買わないなと思った時とか買いかけたのにやめた理由とかあれば教えてほしいなと思います、
うんうん、
まず自分がねお客さんの時を思い出して書いてみてください、うん、おそらく答えとするといいなと思わなかった、魅力が分からなかった、使い方が分からなかった、イメージできなかった、まあ、今じゃなくてもいいかなと思った、高かった、持って帰れない、
うん、
対応が嫌だった、
うんうん、
とか買い方が分からない、そもそもどこで売ってるかが分からない、
うんうん、
とかいろんな理由があるかなと思うんですね、
うん、
今度は次の質問は今度はあなたのお客さんが買わない理由や買えない理由は何だと思いますか。あなたのお客さんが買えない理由や買わない理由は何だと思いますかも考えてみてください。あなたのことを知っているのにあなたのから買わないとかという人は何で買わないんでしょうかね。その理由を知るってことをしてみましょう、
うん
うん、でその理由が知れれば次の質問はどうすれば買いたくなりますか、どうすれば買いたくなりますか、その質問をね答えてみていただけるといいなと思います。なんかあのお客さんでオイルマッサージのお店をしている人がいて、
はい、
すごくいいオイルを使ってるのね、
うんうん、
オイル自体が高いの、
うん、
だから、まあ、そのコースも高くなるじゃないですか自然とね、
うんうん、
でするとまあ、なかなかね高いっていう理由でお客さんが来てくれなかったのね、
うん、
買わない理由は高いから、
うんうん、
他のねその同じようなオイルマッサージのお店に比べて高いんですよ、
うん、
だから来れないって言ってたんだけど、うん、そこでどうすればね買いたくなるかなって一緒に考えて、
うん、
いいオイルなんだからいいオイルなんだよってことをお伝えするのと、
うん、
まあ、なんでそのオイルを使っているのかっていうこだわりをちゃんと発信しようよと、
うん、
で、まあ、1日のお客さんの数を限定して、
うん、
しっかりこだわりを持ってしっかりやろうってことを打ち出したりとか、
うん、
してみたらその高いっていうことが伝わって、
うん、
高いなりの理由ね、
うん、
価値があるんだよってことが伝わって、
うん、
予約後にちゃんと生まれるようになったんだね。なのでうーん先ほどの買わない理由のを解決するための、
うん、
どうすれば買いたくなるのかってことをね考えてもらえるといいかなと思います、はい、アイディア次の質問はステップ5なんですけども、今度は買いたくなるよう、さっきは買いたくなるようにしよう、今度は買いやすくしよう、買いたくなると買いやすくはちょっと違うと思うのね、
うんうん、
買いたくなるのはさっきので買いやすくするってことは、
うん、
例えばスーパーだったら持って帰ってあげるよっていうのを買いやすくなるよね、
うんうんうん、
とか手順がすごい簡単とか、
うんうんうん、
申し込みしやすいとか予約しやすいとか、
うん、
行かなくてもいいとか、
はいはいはい、
宅配してくれるとかね、
はい、
っていうのが買いやすくなると思うので、
うん、
それ買いやすくなるってことも考えてもらいたいなと思います、
うんうんうん、
質問はどうすればもっと買いやすくなりますか、
うんうん、
もしくはどうすればもっと予約しやすくなりますか、
うん、
を考えてみていただけるといいかなと思いますね。お客さんのねマッサージ屋さんで、
うん、
普段はあの来店型なのね、お店があるから来店型なんだけど、
うん、
近くにあのイオンみたいなショッピングモールがあるの、
うんうん、
で、
うんうん、
そこが9時だったかなに閉まるんだけど、
うん、
9時に閉まった段階でそこにね出張してるの。
どういうことですか。
お店に行ってるの。イオンじゃないんだけど、
はいはい、
イオンみたいなねショッピングモールがあって、
はいはい、
そこにあの椅子と 思って出張してるのね、はい、するとそこで1日、はい、売り子さんで1日ずっと立ちっぱなしだった売り子さん店員さんがいるじゃない、
はいはいはい、
その人に20分ずつぐらいマッサージしてあげるのね。するとすごく行列ができるんだってみんなレジを閉めたりする間に渡しちゃってくださいって、ね、でその人が今度別の仕事したらね、今度次の人みたいな感じで1店舗か2店舗に行ってるらしいんだけど、
へ、
次々ねお客さんが来てくれるんだって、
うんうん、
それも買いやすくなってるよね、
うんうん、
わざわざ帰りに店に寄ろうとするとめんどくさいじゃない、
うんうん、
だったら早く帰りたいってなるけど、うん、まあ、来てくれるんだったらちょっとお願いしますってなると思うんだけど、
うんうん、
買いやすくするってのはそういうことかなと思いますね、
うんうん、
あとまあ予約のホームページだったらそれが簡単であるとか、うん、そういうことも考えてみるといいかなと思いますね、
うんうん
うん、このもっと買いたくなるともっと買いやすくなるをするためのアイデアとしていくつかあるんですけど、一つは魅力や本当の価値をちゃんと伝えるってことが一つと、二つ目は特典をつける。なんか特典があると買いたくなる時ってあるじゃない、
うん、
特典をつけてあげる、これを買ったらこれをあげるよみたいなね、今だけ限定ですみたいな。二つ目は、三つ目は限定にする、今だけしか売ってませんみたいな、すると買いたくなると思いますね。四つ目はプレゼントをあげる。
特典とは違う。
特典はなんか、特典はね、なんていうのかな、例えば僕のこの教材だとこれ12章まであるんですけど、
はい、
13章は特典って感じ、
うんうんうん、
プレゼントは、うん、なんだろう、全然違うものみたいなイメージ、
うんうん、なるほど、
うん、例えばマッサージ屋さんだったら肩のコースに腰をつけますは特典な気がする、
うんうん、
で、じゃ肩を体操するためのDVD をプレゼントしますね、うん、プレゼントな気がします、
うんう
ん、あと効果を保証する。例えば、うん、効果が出なければ全額お返ししますねとか、
うんうん、
美容師さんだとなんか髪切った後なんか 1ヶ月以内とかだったら直しますねとかあったりするじゃない、
うんうん、
そういう効果を保証するというのもいいなと思いますね、う
ん、なるほど。
買いやすくするには分割払いを提案するとか、
うん、
返品や返金を受け付ける、手間を買うための手間を少なくする、
うん、
なんかホテルとかね、僕結構出張が多いのでホテルを予約したりとか飛行機を予約したりすることがすごくたくさんあるんだけど、うん、どこのホテルを申し込むかとかどこの飛行機会社にチケットを買うかって、
うん、
このね手間がかかるかかからないかってことがすごく重要で
なるほど、
もうね毎回名前から入力しないといけないとこがあって、
うんうんうん、
もうねいいとこなんだけどめんどくさくなって、
うんうん、
嫌になっちゃうんですよね、
うんうん、
もう手間ボタン一本でピッと申し込めれるようなとこがいいなと、
うんうん、
その手間を省くってことをね、
うん、
考えると買いやすくなるなと思いますね、
うん、
あとは手順を分かりやすくするってことと、手順っていうのはとまずこれをしてその次これをしてその次これをすると買えるよ申し込めるよっていうことを分かりやすくしてあげる、
うんうん
うん、あと便利にすると比較するようにするっていうのがねいいんじゃないかなと思います、
うんうん、
これも自分自身がいいなと思った方法を自分の店でもね試してみるといいなと思います、
うんうんうん、
最近本をねインターネットで買ってるんですけど、
はい、
そこの本屋さんが面白くって、
うんうん、
1冊本を買うと2冊送られてくるんですよ
どういうことですか、
うん、勝手に送られてくるんですけど、
へ、
1冊ね本を買うどうなってね、どういう仕組みかというと、
はい、
クレジットで買うでしょ、
はい、
で僕が例えばマーケティングの本買いましたと、うん、2000円の本買ったとするじゃない、
うん、
すると2000円の本と一緒に全然別冊のけどそのマーケティングに関係するもう一個別冊が届くの、
うん、なるほど、
おすすめ本ですって、
うんうん、
でそれは返してもいいし返さなくてもいい、
へ
で1週間以内に返せばただ、
はい、ほうほう、
1週間経っても返さなければクレジットが引き落とされる
なるほど、面白い
っていうのをチェックする欄がある、
はいはい、
送ってもいいかどうかっていうね、
はい、
送ってもいいにチェックするとそういう仕組みが送られてくる、
へ
で送ってこないでだったら商品だけしか送ってこない、
うんうんうん、
これもね買いやすくなっているの、
うんうんうん、確かに
そういう仕組みをね考えてみるのもいいかなと思いますね、
うんうん
うん、次のステップなんですが、次のステップは背中を押してあげよう。モンブランの万年筆があるんですよ、
はいはい、
モンブランというメーカーのね、
うん、
10万円ぐらいする、
うんうん、
ずっと欲しくって、
うん、
コンサルタントと仕事だし、うん、お客さんの前でメモをするときに、なんか100円のボールペンじゃかっこ悪いじゃん、
うん、
なんかちょっといいボールペンをさっと出してサラサラっと書けたらいいなと思って、
うん、
もうずっと欲しかったの、
うん、
10万円もするからさ、
うん、
買えないなと思ってたのね、うん、高いなと思って、
うん、
とうとう去年買ってしまって、
はいはい、
なんで買ってしまったかっていうと、誕生日に自分にプレゼントを贈りませんかっていう一文字を見てしまったからねなるほどと、
うん、
それはいいねと、うん、そうだよねと、1年頑張ったんだもん、
うん、
自分に1年間頑張ったご褒美として、
うん、
またこれから1年頑張るし、
うん、
ご褒美として買うのはありだなと、
うん、
で結局買ってしまいました
なるほど、
そういうね、なんか人って買うための言い訳がないと、うん、なかなか買えないなと思うんですよね、
うんうん、
そういう言い訳をこちらで用意してあげるといいなと思うんですよ、
うんうん、
まあ、例えばイベント、誕生日とかクリスマスとかパーティーとか入学式とか卒業式とかっていうのって言い訳になりやすいじゃない、
うんうん
うん、そういうバレンタインデーとかね、
うん、
そういうイベントに便乗するのも一つだし、
うんうん、
例えば長く使えるからとか今だけしか売ってないからとか、とてもいいものだからとかっていう言い訳もね、なんか背中を押されるなと思うので、
うんうん、
買わない理由を言い訳で、こういう言い訳をするといいよってことを教えてあげるといいなと思いますね、
うん、
すると売れていくんじゃないかなと思います、
うん、
例えばなんかエステとかでありそうなのは、まあ、サロンとかでありそうなのは、私だけ贅沢できないお母さんとかね、
うん、
OL さんとかでもそんな贅沢はできないみたいなのがあると思うので、
うん、
お母さんが綺麗だと家族も幸せですよとか、
うんうん、
OL さんだったら綺麗になると恋も仕事もうまくいきますよとか、
うん
う
ん、
そういう言い訳をね教えてあげるといいんじゃないかなと思います、
うんうん、
質問はどんな言い訳を用意しますか、どんな言い訳を用意しますか。最後のステップなんですが、ステップ7は一緒に買ってもらうです。一緒に買ってもらう。先ほどの本の例もそうなんだし、うん、ニューヨークにいた時にエンパイアステートビルにいたんですよ、
はいはい、
で何階かまで行けるんですけど、展望台が、ね、あるんだけど、
うん、
普通展望台と特別展望台がある、
うん
うん、スカイツリーもそうなの、
はいはい、
普通展望台とさらに高いところに特別展望台がある。名前はちょっと分かんないけど、違う名前かもしれないけど、うん、すると多くの人がせっかくだからって言って高い方まで行くわけ、
うんうんうん、
それ別の料金がかかるのね、
うん、
高い方料金がかかるんだけど、
うん、
まあ、ほとんどの人がここまで来たらせっかくだからって高い方選ぶのね、
うんうん、
が一緒に買ってもらうっていうのはそういうことかなと思って、
うんうん、
なかなか財布を開いてもらうのって難しいけど、一回開くと開きやすいじゃない、
うんうん、
コンビニのレジの横にあるいちご大福ってつい買っちゃうじゃん、
うんうんうん、
あれと一緒だなと思うんですけど、
うんうん、
なんか一緒に欲しくなるものを売ってあげるのがいいんじゃないかなと思うんです。
なるほど。
例えば髪をきれいにした時にはワックスとかも一緒に欲しくなるじゃない、
うんうん、
で肌がきれいになったら乳液とかその肌をケアするものも一緒に欲しくなるし、僕腰が痛いので腰をマッサージしてもらうんですけど、
うん、
腰をマッサージしてもらった時にはついでに足もマッサージしてもらおうかなと思うし、
うんうん、
なんかついでに欲しくなるもの、うん、一緒に欲しくなるものを考えて提供してあげるのがいいなと思います、
うん、
質問は一緒に欲しくなるものは何ですか、一緒に欲しくなるものは何ですかも考えてみてください。ここのまとめとすると、そうだな、すごく売り込むというよりも、売り込むとね売れないと思うんですよ、
うんうん、
その一番初めの網を持って蝶々を追いかけるようなもので、売ろう売ろうとすると全然売れなくって、
うんうん、
逆にこんなことに困ってない、こうすると幸せになれるよっていうことだけを教えてあげれば自然と売れていくと思うので、
うん、
売り込むというよりも教えてあげるってことをね意識していただけると、たくさん売れる、たくさん買ってもらえるってことがねできるのではないかなと思います。売り込むよりも喜んでもらおうということをねしっかり考えていただきたいと思います、
はい、
はい。では第7章の買ってもらうをこれにて終わりたいと思います。ありがとうございます。